高山俊吉気分青信号。こんにちは。刑事裁判のやっぱ基本的なお話で責任能力というものは何なのか、そういう話をしましょう。裁判員裁判にも大きく関わることがあります。最近の刑事裁判で皆さんテレビや新聞で、ご覧になっている事件で言いますと、神奈川県川崎市で、老人ホームの入所者3人が相次いで転落死をしたという事件がありましたね。事件が発生したのが3年以上前のことになりますが、この3件の殺人罪に問われた元職員の裁判員裁判が今年1月に横浜地裁で始まりました。事件から公判が始まるまで随分期間が経過しているわけですけれども、そのかなり大きな理由は被告人がこの事件に関して無罪を主張し、そしてこれは一体事件なのかどうか、事故ではないのかという問題や、そもそもこの被告人は犯人かどうかというようなこと自体が根本から争われたということがあります。公判が始まる前に公判前整理手続きという、そういう裁判手続きがあるのですけれども、この被告人は事件当時のことを記憶してないというふうに言った。また記憶はあるけれどやっていないと言ったりもしたと、そういう非常にこう微妙なところで不透明な部分がある事案です。公判では自白の信用性が最大の争点になるというふうに報道されました。で、起訴状によるとこの被告人は男女3人80代から90代の入所者でしたけれども、ベランダから転落させて殺害したとされました。でこの起訴事実について、裁判長から罪状の認否というのですが、それを問われた時に被告人は犯行時間に施設にいたことについては記憶があるんだけれども犯罪はしていないと、こういう言い方をしたということでした。さあこの事件では事実そのものが争われるということになって、一体何があったのかということが大きな争点になります。で、刑事裁判ではこの事実そのものを認めるということを争う、事実そのものを認めないと主張するということのほかに、事実は認めるけれどもその責任があるかどうかを争うという事件があります。これはよくあります。今ご紹介した川崎の転落死の事件に引き続いて、今度は埼玉県の熊谷市で、小学生2人を含む男女6人が殺害されたという事件で、強盗殺人罪などに問われたペルー国籍の32歳の男性の裁判員裁判が始まったと、埼玉地裁で始まったということが報道されています。熊谷6人殺害事件と言われます。でこの罪状認否の中でこの被告人はスペイン語で話していたのだけれども意味不明な発言を繰り返したと、 弁護側は何と言ったかというと、被告人は事件について語ること自体ができないと、現段階で、つまり起訴段階で起訴事実に関する意見を言うことはできないと、罪状認否をきちんとすることができないと。で、犯罪がもし成立するということになった時には心神喪失を理由に無罪を主張することを予定しているということを言ったそうです。これが責任能力に関わる部分です。先ほどの川崎の転落死では事実そのものが争われるということになりましたが、熊谷の6人殺害事件では責任能力がなかったことを主張する、そういう方針だということが第1回の後半で弁護側から述べられた。責任能力というのは何なんだろうということです。法律家は大変な論議をして論争もありますが、分かりやすく私の考えを含めて申し上げれば、刑事裁判というのはその当事者被告人が責任を問われる、いわば能力というか資格というかがあるかどうかをまず前提として考えて、責任を問うことができない者には責任は問わないという、そういう構造をとっています。責任を問うことができないというのはどういうことかというと、自分のしたことが法に触れる、またはその人間として本来やってはいけないことだという自覚を持っている人間が、そういういわば自分自身の自覚を乗り越えて犯罪を決行すると、そのことを捉えて、責任を追及するという、そういう構造ですね。なぜそういう行動を取るか、取ってはいけないのかが分からなかったという場合には、障害があるとか、あるいは病気であるという理屈での処分はあり得ても、犯罪が成立するというふうには考えないことがある。自分自身が事件の中身を理解して、本当はこういうことをやってはいけないのだということが分かっていながら、それを犯したということで、あなたは責任を取れということが言える、こういう理屈にはなるわけです。この熊谷6人殺害事件では、この被告人は第1回の後半の罪状認否のところで、このカップは何のためのカップだと思うと聞かれたなどということを喋ったというふうに報道されています。脈絡も分からず何を本人が言っているのかということを後半に立ち会っている法律家や傍聴者がみんなそこで聞かされる場面になるわけですけれども、このカップは何のためのカップだと思うと聞かれた、意味不明な発言を法廷で繰り返したようです。こういう被告人の言動を捉えて、それはためにする言葉というか、法廷を混乱させるために意識的に意図的に言ってるだけであって、本人自身が自分のやった行動について責任を取るという議論に煙幕を張るために言ってるだけに過ぎないというようなことが指摘されることがありますし、検察側からそういう指摘をされることがありますし、実際にそうであるという場合もあり得ると思うのですけれども、本当に本人が物事をきちんと考える力を持っていないということになってくると、少なくとも刑罰を科して、そしてその責任を取らせるという対策対応が適当ではないということにはなっていってしまう、そういう問題になるんですね。責任能力というのはそういう時に登場する言葉概念です。で、実際にはたくさんの刑事事件で責任能力が問われます。 でその責任能力は捜査の段階から警察検察も当然大いに気にしますから、これは一体公判を維持することができるか、有罪判断というところまで持ち込むことができるかということを事前に当然慎重にチェックをするはずです。何度も責任能力に関する鑑定をすることもあります。で警察検察の判断だけでは足りないということで、裁判になってからまた鑑定が繰り返されることもあります。責任能力のないものをの刑事責任を問うてはならない。仮にその人間の行為が社会に甚大な被害をもたらしたということがあったとしても、それは刑事責任を問うという形で決着をつけてはいけない、こういう考え方がこの刑法刑事法の適用の中で私たち法律家の世界では大きな一つの前提になっています。社会が被害を被っているかどうかということとは別の、この被告人の責任を問い切れるかという議論があるのだと、こういうことですね。なかなか一般的に市民感覚の中で理解しやすい理屈かというと理解しにくい理屈である可能性があります。ですが実際そういうふうに考えられてますし、刑事裁判で裁判員裁判が始まるときには裁判員というのはそういう考え方で問題を考えなければいけないということを裁判所から言われることになっています。どれだけ本当にきちんと裁判官が説明しているか、裁判長が説明しているか、また裁判員がそのことが理解できているかということは、これは問われるところで、私はかなり疑問に思っている。現実にそれが裁判員の感覚にまできちんとなり得ているかということへの疑問が強くありますけれども、刑事法の基本的な建前はそういうものなのだということを理解していただければと思います。責任能力とは何か、裁判員裁判との関係でもとても重要な問題なのだというようなことを皆さんに理解していただこうと、そういう今日はお話でした。今日はここまでにしましょう。